私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。
アーメン。アーメン。
先日、たまたま見ていたテレビ番組の中で、ある女性から夫に関する悩みを相談された一人の専門家が、その問題を解決するために取り組んだことが紹介されておりました。その悩みとは、夫がチラシを収集する癖があるということについてでした。その夫はこの3年間で1万枚ものチラシを収集し、壁一面に貼り付けられただけではなく、床一面にも散乱している状態でありました。招かれたその専門家は、これまでも数々のゴミ屋敷化した部屋を片付けてきた、その筋のプロでありました。初めてその部屋を訪れた時、夫の部屋の状況に驚いた様子でありましたが、これまでの経験からするならば、それほどでもないようにも見えました。テレビを見ていた私にも、全部処分してしまえば問題は片付くのではないかと思えたのでした。しかし、その専門家はその時あえて手をつけることはせず、後日改めて夫が在宅している時に訪問することにしたのでした。そして夫が部屋にいるのを見計らって、ゴミ袋を手に部屋に入ると、夫に一つ一つ、これは捨てていいかと確認しながら部屋の片付けを始めようとしたのでした。ところが、多くのゴミについては捨てることを認めるのですが、チラシだけはそれを許さないのです。その片付けの専門家である方は、この時次のようなことを思い当たったのです。この夫は部屋にあふれているチラシをゴミと認識していないので、それを捨てることが考えられない。いくらこちらで一方的に処分しても、また別な形で同じようなことが繰り返され、それでは本当の問題解決にはならない。だから何よりも、チラシがゴミであるということをこの夫に認識させる必要がある。そこで後日、夫がいない間に訪れたその専門家は、チラシ以外のゴミをすべて処分し、壁と床にあふれたチラシはそのままにしておく状態にしたのでした。やがて帰宅した夫は、部屋の変化に驚きつつも、ふと自ら一枚のチラシを拾い上げ、それをゴミ袋に捨てたのであります。3年間にわたって収集してきたチラシ1万枚を自らゴミと認識した瞬間でありました。1枚をゴミと認識し処分すると、あとは席を切ったように次々自ら処分し、部屋はゴミ一つない元の姿に戻ったというのであります。今私たちは謙厳節という季節を過ごしています。謙厳とは、はっきりと姿が現れること、また物事をはっきり表すこと、そういう意味になります。このような意味を持つ謙厳について思い巡らせていたところ、たまたま先の番組が目についたのでした。番組に登場した片付けの専門家の方ですが、相談を受けたのは夫の部屋をどうしたらよいかということでありました。 片付けるだけならば、本人がいない間に全て処分してしまえばいいに違いありません。しかしそれでは問題の根本的解決にはならないと専門家は考えたのでした。問題の根本的解決のために欠かせないことは、本人がチラシをゴミであると認識し、自ら処分するようになるということであります。物事をはっきりと表すことによって、すなわちその他のゴミを処分し、チラシだけに目を向けさせることによって、本人がそれを正しくゴミであると認識することが問題解決に欠かせないことであったのです。教会歴における権限説は、イエスがどのようにはっきりと姿を現され、何をなさるために来られたかをはっきりと表す、そのことを御言葉に聞いていく季節に他なりません。今日私のストールが緑に変わりましたように、権限説の天霊色は緑になります。緑が表しているのは希望と信仰の成長ということであります。イエスがその姿を表され、何をなさるために来られたのかをはっきりと表される、そういうことを聞いて、私たちの希望は確かにされ、私たちの信仰は成長へと導かれるのであります。今日は権限説第3の主述でありますから、これまでの2回の主述をまず振り返ってみましょう。第1の主述は権限主述でありまして、イエスは占星術の学者たちに象徴される全ての人々に知られるだけではなく、はっきりと姿を表されたということが明らかにされました。そして知られるだけではなく、その幼子に礼拝するようにと全ての民は招かれていたことを知るのです。そして第二の主述では、民と共に洗礼を受けられたことがはっきりと示されていました。そして何よりも、神ご自身が、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものと宣言されたことが、人々に神の子イエスであるということをはっきりと示されたのでありました。そして何をなさるために来られたのかという点では、民と共に洗礼を受けられたことからも、民と共におられるために来られたとわかるのです。それはイエスの誕生が告げられた時、インマヌエル、それは神は我々と共におられると示されていたことにつながるのであります。そして今日権限説第3の主述では、直前にガリラヤで伝道を始めると込み出しがつけられた短い箇所に続く16節以下が与えられています。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになったと今日の日課は始まっています。直前の箇所でガリラヤ伝道が記されていますが、諸街道で教えとありますように、イエスは安息日のたびに街道に入って教えることを常としてきたことが想像されるのです。そして今日もいつもの通り安息日に街道に入り教えられたのでした。このことから、今日示される権限、すなわちはっきりと姿を現され 何をなさるために来られたかをはっきりと表すのは、安息日のたびに街道で教えられたイエスの姿に他なりません。まあ、言うなれば、毎週の礼拝の場で教えられる主イエスの姿が示されているのであります。そしてそれこそイエスの伝道に他ならないのです。いつものように街道に入り聖書を朗読しようとされたイエスが手渡されたの。イザヤ書の巻物でそれを開き目に留まった箇所を読まれたのでした。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるため、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。実際に私たちの聖書で旧約聖書を開いてみると、福音書に引用されている箇所と比べると違いがあるということに気づきます。福音書に引用されているイザヤ書はギリシャ語訳の旧約聖書からの引用で、旧約聖書はヘブライ語の旧約聖書の翻訳であるからです。しかしイエスが読み上げられた箇所は翻訳の違いだけではなく別な違いを含んでいるようであります。それは先に述べましたイザヤ書61章1節と2節の引用なのですが、その間に同じイザヤ書58章6節の言葉が組み込まれているのです。それは圧迫されている人を自由にしという部分になります。このような小説の流れを無視した挿入は何らかの理由がなければならない。カトリック教会の雨宮神父は書いています。そしてその理由をイザヤ書61章1節の解放もイザヤ書58章6節の自由も同じギリシャ語アフェシスであるとしているのであります。つまり貧しい人に伝えられる福音、主の恵みの年は人々を解放し自由にするのです。この事実を強調するために、主の恵みの年、人々を解放し自由にすることをはっきりと明らかにするため、あえて他の箇所から引用していると考えられるのであります。今日主イエスは主の恵みの年は人々を解放し自由にするとはっきりと告げられているのです。そしてこれこそ主イエスの伝道であります。そして読み終えられたイエスは人々に言われています。この聖書の言葉は今日あなた方が耳にした時実現した。今日私たちが耳にした時、私たちは自由にされ解放されたのだとイエスは言われているのであります。今日あなた方が耳にした時実現したと言われても、何がどのように実現したのかはっきり表されていませんから、私たちにはわからないと言えるでしょう。しかし今日主イエスが私たちの間に来て教えられるの、主の恵みの年、これは人々を解放し自由にする、これを これが今日耳にした時実現したのだということに他ならないんです。しかし私たちには何一つ変わってないかのようにしか見えないのでわからないんです。今日主イエスは安息日のために街道で教えられた姿をはっきりと表されました。まさに毎週の礼拝のたびに教えられる主イエスの姿が浮かびます。そして主は何を教えられたのでしょうか。それは主の恵みの年であります。主の恵みの年とはヨベルの年で、50年ごとに人々が全て解放されるその年であります。しかしこの教えが今日耳にした時実現したことがわからない。それは私たちが解放され自由にされる必要がある。すなわち私たちは自分が何者かに束縛されているという現実がわからないからなのではないでしょうか。ちょうどチラシを収集する夫がチラシがゴミであるということを認識していなかった姿に似ています。チラシはその他のゴミに紛れ込んでいたために、それ自体がゴミに見えなかった。しかしその他のゴミが全て片付けられ、チラシだけが目の前に散乱していることを自覚したとき、夫は初めてチラシをゴミと認識することができたのです。同じように日々の生活において散乱しているさまざまな思い、煩い、不安、恐れ、あるいは楽しみ、それらに紛れるように存在している私たちの罪は、私たちを神から遠ざけようと私たちの心を束縛しているのであります。この罪に束縛されている自分を知らなければ、主イエスが告げられる主の恵みの年の意味も、人々を解放し自由にされる喜びもわからないに違いありません。それでは罪に束縛された私たちはどのように回復されるのでありましょうか。それは第一の朗読でお読みしたエレミア書1章8節にありました力強い言葉が実現することによって成し遂げられるのであります。恐れるな、私があなたと共にいて必ず救い出す。神の選び、証明に対し、自分は若者に過ぎない、力が足りない、未熟なものであるからと逃れようとしたエレミアに、主なる神は恐れるなと告げられるのです。エレミアが恐れる必要がないのは、エレミア自身に力が増し加えられることによるのではありません。エレミアが困難に二度と会わなくなるからでもありません。自信がなくただ恐れるエレミアに、私が共にいて必ず救い出すという力強い約束がエレミアの恐れを取り除く力となっているのであります。この力強い約束によって罪に束縛されている私たちは解放され回復されるのです。しかしこの力強い約束は私たちの知る力強さではなく、幼子という 力強さとは程遠く見える小さく弱い存在によって実現したのでした。しかも十字架の死という敗北にも見える方法によって果たされたのでした。このように神の力強さは私たちには決してそのようには見えない中に発揮されるのであります。役に立たないと思えることの中に神の力強さはあるのです。つまらない、無駄であるとしか見えないものの中にそれは発揮されるのです。毎週の礼拝の中で語られる御言葉を通してこの事実を知るとき、弱さや足りなさに嘆く日々を送る私たちはあらゆる束縛と恐れから解放され、自由にされた一人一人として新しく生き始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、あなた方を聖霊の力によって望みにあふれさせてくださるように。アーメン。
アーメン。